それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救った。おはようございます。私はスズラン大教会会員の甲賀照久と言います。今日はイエスが重い皮膚病を患っている10人の人を癒すお話をいたします。イエスとその一行はエルサレムへ登る途中、サマリアとガリアの近くのある村へ入られました。そこで重い不病を患っている10人の人たちと出会いました。イエスの時代に重い不病にかかった人たちはどのように扱われていたのでしょうか。当時この重い不病とみなされた人たちは社会的な交わりから閉ざされていました。街道や神殿の礼拝にも参加できませんでした。神を最も必要としている時に神のいらっしゃる神殿からそして街道から弾き出されていたのです。人は苦しい時こそ神に祈りたい、神に訴えたい、癒しを求めたいのです。神を必要としている時に神殿から街道からそして共同体から阻害されていたのです。そしてこの10人はユダヤ人とサマリア人が一緒に住んでいる集団でした。これは当時の社会ではありえないことでした。なぜかと言いますと、ユダヤ人はサマリア人の血が不純であるとして彼らを軽蔑し交わりを持とうとしませんでした。ユダヤ人から見てサマリア人は差別の対象だったと言えます。しかしここでは9人のユダヤ人と1人のサマリア人が病気のため共同体から離れて一緒に暮らしていました。重い不病との戦いが当時の絶対的といえるユダヤ人とサマリア人の分断を阻止していたのでしょう。重い不病との戦いにおいて彼らはある意味戦友だったと言えるかもしれません。彼らは私たちを憐れんでくださいと一緒に大声で叫んでいます。そこには何の差別も区別もありませんでした。イエスは彼らに祭司たちのところへ行って体を見せなさいと言われました。ということはイエスはこの病人たちに病気はすぐに治してあげるから祭司に体を見せて清めの儀式をしてもらいなさいとおっしゃったのです。祭司から清くなったという証明を受けると元の共同体に復帰することができます。彼らの社会復帰のためには祭司による清めの儀式は必要な手続きでした。重い不病を患っていた10人の人たちがイエスによって癒されました。その10人のうちでイエスのところに帰ってきたのはサマリア人1人だけでした。10人の重い不病を患っている人たちは最初イエスに出会った時、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと皆で心からイエスに憐れみを求めて叫んでいました。そして最初のところへ行く途中に病が癒されたことに気づき、とても喜んだと思います。9人のユダヤ人は早く最初のところへ行って清めの儀式をしてもらい共同体に早く復帰したいという思いにとらわれてしまったのです。イエスに癒されて感謝したとは思います。ですが祭司から清くなったと判断され清めの儀式を行ってもらい共同体に復帰できてよかったよかったとそれで終わってしまったのでしょう。でも一人のサマリア人はそうするわけにはいきませんでした。彼はサマリア人です。重い不病は癒されましたが異教の外国人がユダヤ教の祭司のところに行くことはできません。みんなと別れてイエスのところに戻る途中で大事なことに気がついたのです。重い不病が癒されたのは神の働きです。そしてそれを行ったイエスが救い主であることに気づいたのです。サマリア人はイエスの働きを通して救い主と出会うことができました。彼は揺らぐことのない救いをイエスから与えられたのです。9人のユダヤ人は重い不病が癒されるという神の恵みを受けました。 ったらそれで終わってしまいました。救いの恵みを受けることができなかったのです。一方、一人のサマリア人は病が癒されるという恵みと合わせて救いを得ることができました。それで彼は大声で神を賛美しながら戻ってきて、イエスの足元にひれ伏して感謝したのです。そしてイエスは言われました。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救った。イエスのおっしゃった信仰とは人間の働きではありません。イエスがおっしゃったのは、あなたの中に働く神の働きがあなたを救ったということなんです。ただ彼は亀裂の憐れみにより頼んだのです。そしてそこに神が働かれた。それに応えられた神の救いの働きに、このサマリア人は目を開かれたのです。人生において私たちの救い主イエス・キリストに出会うこと、これが私たちにとって誠の救いなのです。イエス・キリストに出会い、救われた恵みに感謝しています。